2ページ、特集、今は亡き幻の島を探る。特集、富岳36景に描かれた今は亡き幻の島を探る。諏訪湖がかの有名な葛飾北斎の富岳36景に描かれていることをご存知でしょうか。富士山を望む見覚えのあるアングルですが、手前には馴染みのない陸地が描かれています。北斎は一体どこからこの絵を描いていたのでしょうか。実はかつて諏訪湖には今はもう存在しない島がありました。この島はどのように生まれ、なぜなくなってしまったのか。そしてそこに祀られていたと言い伝えられる弁天様はどこに行ったのか。まだまだ知られていない岡谷の歴史に迫ります。写真説明。現在の美しいブルーの諏訪湖の写真の中に、特集記事と富岳36景の絵があります。写真説明終わり。神話の湖諏訪湖。山々に囲まれ、古来湖底の源泉からこんこんと湧き出る水をたたえる諏訪湖。諏訪湖は北から南へ伸びる糸魚川静岡構造線と、東西に伸びる大断層の中央構造線が交わる場所に位置しています。中央構造線は、鹿島神宮に始まり、諏訪湖を通り、豊川稲荷、伊勢神宮、天川、高野山を通り、九州、阿蘇へ抜けています。このような特別な場所にある諏訪地方には、龍神伝説をはじめとした数々の言い伝えが残されています。諏訪湖に祀られた弁天様、そんな諏訪湖に弁天様が祀られているのをご存知でしょうか。諏訪湖の弁天様は諸説ありますが、厳島、竹生島と並ぶ日本三大弁財天の一つである奈良の天川大弁財天社から誕生されたと言われています。弁財天はヒンズー教の女神であるサラスバティ、聖なる川の名を表すサンスクリット語が仏教に取り込まれた呼び名です。古代インドの家臣で、竜を神祀としていたと言われています。川の流れる音や、河畔の祭祀での参加から、言葉を司る女神、バーチェと同一視され、音楽神、福徳神、学芸神、戦勝神など幅広い性格を持つようになりました。日本では日本神話に登場する宗像三女神の一柱である一木島姫と同一視されることが多く、後に七福神の一員として信仰されるようになりました。室町時代に大黒天、毘沙門天、弁財天の三尊が合一した三面大黒天の像を天台宗の開祖最澄が祀ったという伝承があり、大黒恵比寿とともに七福神の元になったとされています。弁財天は元来インドの家臣であることから、平安初期から末期にかけて日本各地の泉、港湾の入り口などに数多く祀られました。諏訪湖の弁天様もこの頃に祀られたと思われます。諏訪湖の化身であると言い伝えられる龍を従え、諏訪湖のたった一つの出口である天竜川が始まる場所におられ、諏訪湖を守っていたと伝えられています。天竜川の名前も諏訪湖の龍神に由来すると言われています。江戸時代末期、佐久郡薄田町の神官であった井出道貞が信濃の国の各地を十数年にわたって実地調査を重ね、見聞した成果を記録した志士信濃記章録には、今は亡き弁天島が描かれている。井出道貞著信濃記章録の中の弁天島が描かれているページの写真が載っています。民を守るために生まれ、民を守るために消えていった島。戦国時代に始まった治水工事。時は戦国時代、領土を守るために いかに優れた城を築くかが重要な時代でした。諏訪地方を治めていた高島藩士は、諏訪湖の中に難攻不落な新城を築きました。この城は諏訪湖の出口を狭くすることにより、水位を上げ、城の四方を水で囲む、水木で諏訪の治安を守ることに貢献しました。しかし時代は移り、高島藩は人口や米の石高を増やすことが必要だと考え、水田を増やし、災害を少なくするための治水工事に力を入れるようになりました。1. 弁天島の誕生。元和元年に高島藩士は、諏訪湖の水位を下げ、水田を増やすために、諏訪湖の尾尻、現在の釜口水門があるあたりの右岸側に幅約7メートルの新たな水路、満水堀を作りました。これにより残った陸地が島になりました。当時ここに農家4戸と弁天社があったため、弁天島と名付けられ、弁天島が誕生したのです。2. 浜中島の誕生。その後、石高は上がりましたが、大雨のたびに諏訪湖が溢れ、洪水が頻繁に起こるようになりました。そこで高島藩は諏訪湖の水を流すために、さらに元禄2年、弁天島中央部を掘削し、シンボリを作りました。これにより浜中島が誕生しましたが、諏訪湖の氾濫は続きました。3. 相次いで消えた島々。江戸時代後期、続く洪水を防ごうと高島藩に浜中島を撤去する請願をした人がいました。資材を投げ打って諏訪の治水に尽力したといわれる伊藤五六郎です。五六郎は阿保丸と呼ばれる大船を作り、1年をかけて浜中島を掘削し、掘った土を有賀村近くの湖岸に運び、五六郎田んぼと呼ばれる水田を作りました。延べ1万6000人を費やす大工事で、これにより浜中島は消えてなくなりました。さらに、明治元年の諏訪湖の氾濫をきっかけに、諏訪の村々も時の高島藩主に弁天島の撤去を請願しました。各村で手分けをして撤去事業を行い、ついに弁天島もなくなり、2つの島は消滅しました。誕生から253年存在した弁天島はこれで消えてしまいましたが、これにより諏訪湖が氾濫する回数は減り、諏訪地域は水害から守られたのです。1615年満水堀工事後、1689年新堀工事後、1830年浜中島撤去後、1868年弁天島撤去後、各工事後の諏訪湖からの水の流れを表す4枚のイラストが載っています。富岳36景にも描かれた奇勝。奇勝とは珍しい景色、素晴らしい景色のことを言います。葛飾北斎が描いた弁天島。弁天島が存在していたのは1615年から1868年の253年間、浮世絵師葛飾北斎、1760年から1849年が活躍していた時代です。葛飾北斎は江戸時代後期の浮世絵師で、代表作に富岳36景や北斎漫画などがあり、世界的にも著名な画家です。富士山を様々な地域、角度から描いた最高傑作、富岳36景は46図からなる錦絵で、北斎ブルーといわれる透明感のある青の色彩が印象的なシリーズです。ベロアイと呼ばれる当時ベルリンで発見された人工顔料を使っているため、発色が良く濃淡のぼかし刷りもきれいに表現されていました。この誰もが知る富岳36景の44図、信州諏訪湖に弁天島が描かれているのです。36景と言いながら44図というのも不思議ですが、当時このシリーズの売り上げが良かったため、 10図が追加されました。この時北斎は72歳。なぜ諏訪湖を訪れたかは不明ですが、晩年に龍を多く描いてもいる。辰年生まれの北斎が諏訪湖の龍に呼ばれたとしたら興味深いところです。富岳36景44図、信州諏訪湖。富岳36景の代表作21図、神奈川沖浪浦の2枚の絵が載っています。弁天島を通して岡谷の未来を考える。話は現代に戻りますが、弁天島を通して岡谷のために様々な活動をしている人たちがいます。諏訪湖と八ヶ岳と富士山を一緒に眺められるのは岡谷からだけなんですと、かつて弁天島があった場所近くに立って語ってくださった畑文弘さんは、高校時代の友人ら5人で株式会社ユードリームを立ち上げ、2011年から地元を盛り上げる様々な活動を続けています。畑さんは活動を進める中で岡谷市港にある桟橋を訪れました。この桟橋はワカサギ漁が減るなどで今は使われていませんが、シルクが全盛だった大正時代には多くの釣り客で賑わっていました。畑さんはこの場所で八ヶ岳から昇る朝日が湖面にきらめく景色を見て感動し、この桟橋をなんとか後世に残したいという思いで所有者から権利を譲り受けました。有効に活用する方法を模索し、釜口水門付近の歴史を調べていく過程で、葛飾北斎の富岳36景に諏訪湖が描かれていたことを知り、そこに描かれていた弁天島や弁天様について深く調べ進める中で、さらに岡谷への思いが深まったといいます。畑さんをはじめ、さまざまなプロジェクトで交流ができた人たちは、弁天島の存在を多くの人に知ってもらい、新たな観光資源となりうる弁天島を、岡谷の観光、岡谷の未来につなげていこうと、さらなる活動の幅を広げています。株式会社ユードリーム、畑文弘さんを紹介します。畑文弘さん、本業の傍ら株式会社ユードリームにて、高校の同級生とともに地元を盛り上げる活動を続けています。畑さんの写真が載っています。もう一枚、弁天島があった周辺の諏訪湖の現在の写真が載っています。
弁天島の弁天様はどこへ？さて、亡くなってしまった弁天島にいらした弁天様はどうされたのでしょうか。弁天島には2つの弁天社がありました。社は祭神市木島姫の命で、一社は小口次郎右衛門の岩井神、他の一社は高島藩家老千野氏の神願により分霊して祀られたものでした。弁天島が撤去されるにあたって、小口次郎右衛門の岩井神は東山田、下諏訪の小野田に移され、千野家の弁天社は下浜の御石寺社の前に移されました。東山田の弁天様は小口家の末裔に大切に祀られ、下浜に移られた弁天様は、時代の混乱の中で一時行方がわからなくなってしまいましたが、現在は浜中島弁財天として、下浜区民の心の拠り所として、年一回の大祭を通して大切に受け継がれています。出典、復刻平野村史、平野村役場編、諏訪湖氾濫300年史、堀江三五郎著、花岡市、花岡市編集委員会。写真の説明。下浜区にある浜中島弁財天の写真が3枚あります。1枚目は浜中島弁財天の社殿を正面から写しています。社の右側には黄色く色づいたイチョウの木が見えます。2枚目は下浜区で年1回行われている弁天祭の写真です。社殿に向かって並ぶ方々の後ろ姿が写っています。 3枚目は浜中島弁財天に鎮座する弁天様の石像の写真です。赤い格子の板戸の奥にある弁天様の穏やかなお顔が写されています。写真の説明終わり。今も続けられる弁天様の研究。岡谷市民の心の拠り所を再発見しようと、諏訪湖の弁天様について深く研究をされている海の駅プロジェクトのお二人に今回の取材にご協力いただきました。海の駅プロジェクト代表の花岡淳さんと海の駅プロジェクト副代表の有賀浩二さんがお二人並んで文献を手にこちらを見ている写真があります。まだまだある岡谷に伝わる話、9つのお話がそれにまつわる地区とともに紹介されています。1. 港花岡、正塚ばあさま。怖いおばあさんではありません。努力で争いをなくしたおばあさんの話。 2. 駒沢、小玉人。お馬と結婚の約束をしてしまった娘、殺されてしまった馬と娘の運命は。 3. 尾幸東堀、徳本様。名医の誉れ高く、人呼んで、異性特本と称えられたお医者様の話。なお、異性特本とは、安価で医療活動を行った、放浪の医者、永田特本のこと。4. 横川川、発沈木の泣き石。春宮の鳥居を作るための石を探していた石工は、大きな石を見つけたが。5. 港花岡、ナマズ坂。諏訪湖に住む大ナマズと戦った力自慢の音坊と観音様の釣り鐘の話。6. 高ぼっち、デーダラぼっち。全国に伝わる大男伝説、岡谷に来たデーダラぼっちの話。デーダラぼっちとは、山や小沼を作ったという伝承が多く、もともとは国づくりの神と言われる。7. 小口、宮坂金吾。我が身を犠牲にしてまで争いを止め、山を守った宮坂金吾という庄屋の話。8. 今井塩尻峠、ゴン吉の親孝行。ゴン吉が歩けない母親を背負い、お告げに導かれたどり着いた先で。9. 小田井船玉神社、チンチロ犬。子が欲しい娘をチンチロチンチロと鳴いて安産の神社に案内した犬の話。岡谷の知られざる歴史はいかがだったでしょうか。長く暮らしていても知らないことがたくさんあると思います。言い伝えにまつわる痕跡も各地に数多く残っています。物語を深く知ることで、今まで気づかなかった岡谷の魅力を再発見できるかもしれません。これを機に、岡谷の昔話に関する書物を紐解いてみるのはいかがでしょうか。出典、諏訪の民話伝説。語り、横山明。文、永和良。挿絵、熊沢昭吉。岡谷歴史の道、文化財巡りガイド編。岡谷市教育委員会。